ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
5月12日は看護の日ということを皆さんご存知でしょうか。今月のラジオ健康プラザは看護週間特別企画と題して、日光記念病院の看護師さんたちの様々な取り組みについてお送りしています。後半2週の放送はきらり看護の力のコーナーです。今年日光記念病院で2月から始まったセル看護という新しい看護の方法について教えていただきます。お話しいただくのは看護部副看護部長の矢口柚子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい看護の方法ということですが、看護の仕方にもいろいろあるんでしょうか。
はい、今回の取り組みは病棟での患者さんへの看護ケアの提供の仕方が変わったというものです。日光記念病院ではこれまでは病棟の多くはチームナーシング制をとっていました。これは看護師が大きなチームを組んで患者さんがいるお部屋を担当するというものです。看護師はナースステーションにいて必要に応じて患者さんのお部屋に行きます。
よくドラマなどでも見る方法ですね。ナースコールが鳴って看護師さんが病室へ走るのような感じですよね。
そうですね。看護師たちはケアの記録や情報の確認にパソコンを使うことが多く、その度にナースステーションに行く必要があることから対応に追われ、患者さんと向き合う時間が少なくなっていることをとても気にしていました。もっと患者さんに寄り添いたいと思っていました。そこで昨年から看護部で検討を重ね、今回セル看護という新しい考え方でケアをしていくことになりました。
セル看護ですか。全く聞き慣れない言葉です。これはどういう看護方法なんでしょうか。
セル看護というのは工場で行われているセル生産方式を参考に考案された方法です。セル生産方式は一人屋台方式とも呼ばれていて、一人ないし少人数のグループが製品の組み立てから完成までを一貫して受け持つというものです。セル看護では看護師が一人もしくは少人数のグループを組み、その病棟の患者さんをグループ数で均等割りして看護を受け持ちます。ですので一つの病室の患者さんを複数の看護師が受け持ちになることもあります。この時看護師は必要な物品と記録用パソコンを搭載したワゴンを持っていきます。またナースステーションには基本的に看護課長のみが待機します。
そうなると病室に出入りする看護師さんの数が多くなりそうですね。実際に行ってみてどのような変化があったと感じていますか。
まだ始まって数ヶ月なので具体的な数字でお答えできない状況で申し訳ないのですが、感想としてであればお話ししたいと思います。例えば病棟でのナースコールが鳴る時間がかなり減りましたし、鳴ったとしても患者さんにお待ちいただく時間が大幅に減少しました。これまではナースコールが鳴るとナースステーションから病室へ看護師が向かっていきますので、どうしてもタイムラグが発生していました。当日の看護師の数が少なければなおさらお待ちいただくことになります。一方セル看護では患者さんの病室やすぐ近くの廊下に看護師が待機していますので、患者さんがナースコールを鳴らす前にお声掛けいただくことが多いです。同様に安静をお願いしている患者さんがベッドを離れたことを看護師に知らせる離床センサーのアラームも減りました。その他術後にドレーンやチューブをつけている患者さんの中にはどうしても違和感から抜いてしまう方もいらっしゃいます。そういう方へはこれまで身体拘束などをさせていただくことがありましたが、看護師としてもあまりさせたくないという思いがあったんです。 しかしセル看護では看護師がすぐそばで見守ることができるため拘束頻度を減らすことができました。
患者さんにとってはとてもメリットがある看護ケアの方法なのかなと思いました。入院中安静にしていないとならない方だと身の回りのことを行うのも大変ですよね。そういう時にお願い事があっても話しかけても構わないということですよね。
そうですね。とりあえず担当の看護師にお話しいただければと思います。
患者さんのメリットについてはいろいろ教えていただきましたが、看護師さんの働く環境についてはどのように変化した印象がありますか？
一番大きな点は教育体制の改善やベテラン看護師のノウハウの共有がしやすくなったことです。いずれも先輩方がどのように仕事をしているのか、効率よく患者さんに負担をかけずに看護ケアをできるかなど、新人が見て学ぶ機会となり、結果として看護ケアの向上につながっています。残業時間が削減されたり患者さんと接する時間が増えたことで仕事の満足度も上がっており、患者さんと看護師双方に良い意見が寄せられています。セル看護をもう少し長い目で見て、さらに患者さんのお声や看護師の働き方の満足度を調査し改善を加えていき、当院のスタイルに合ったセル看護を検討していきたいと思います。
最後に、今回のセル看護は院内のどの病棟で実施されているんでしょうか？
現時点では2病棟、3病棟にし、5病棟、6病棟になります。その他の病棟でも今後セル看護を展開していく予定です。
私たちが入院した時に看護師さんがすぐそばにいる安心感を得られる、そんな取り組みでしたね。今回のラジオ健康プラザは看護週間特別企画、キラリ看護の力のコーナー、日光記念病院で新たに始まった看護部の取り組み、セル看護について看護部の矢口さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は日光記念メディカル情報5、6月号に詳しく掲載予定です。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、幌別にある上別中央ショッピングセンター、アーニスなどでも配布します。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内、外来ロビー、会計前にあるパンフレット置き場で配布しますので気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神田さん、お願いします。
今年の看護週間特別動画が YouTube に公開されました。タイトルは看護師たちの日常となっています。看護師が活躍する各部門30部門と院内の様々な植物の写真を交え、音楽療法士よも先生が奏でる音楽とともにお送りいたします。 YouTube 検索欄で日光記念病院と入力しアクセスしてください。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。